エマ、ふみちゃん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。皆さん資料はあるでしょうか？
うん、はい。
はい。今日は、第12章、施しの粗密の、19ページからいきます。本文に入る前に、ちょっと復習をしておきたいと思います。施しの区別として、3つありました。1つ目が財政。で、他者の体を堅固にする。他者の根性奈落を成就する。ということで、これが前回までにしたところです。で、今日は、2つ目の無意識。で、他者の命を堅固にする。他者の故障の、根性の楽を成就する。と、法制。他者の心を堅固にする。他者の故障の楽を成就する。のところに書きます。では、まず、無意識の自走です。無意識は、盗賊の恐れと、猛獣の恐れと、病と水などによる恐れの起源になるのです。このようにまた、お察しに、無意識は、獅子と虎と、赤ら魚と、国王と、盗賊と、水などによる恐れの救護したことであると知るべきです。と説かれています。無意識を説明し終わりました。無意識については、すごく、短いです。で、この中で、菩薩地に書かれている、獅子と虎と、マカラ魚と、国王と盗賊と、水などによる恐れって書かれているんですけれども、お釈迦様がおられた頃には、これらのことって命を脅かされるような、恐れだったのかなと思います。で、このマカラ魚って、マカラ魚なのかマカシラ魚なのかがちょっと、わからなかったんですけれども、これ、何かなって調べてみても、仏教大辞典とかにもちょっと載ってなくて、ネット検索していると、マカツっていうのは、仏教大辞典の方に載ってまして、海の怪物の一種といい、ワニ、またはサメ、かとされる、あるいは想像上の大魚の中も言われるということで、で、ネット検索していると、その下にある、宮沢賢治の春と修羅という詩集の解説文の中に、マカツ大魚っていうのをちょっと見つけたので、ちょっと引用しています。これは、春と修羅という詩集の中の、ある一部を抜粋していて、その中のこの三つ目星、カシオペア座の、解説のところで、マカツ大魚とは上半身がヤギ、下半身は魚のヤギ座を指すものですってあったりとか、あと、このマカツラ魚っていうのも、想像上の海生動物、ワニやイルカに類するものとされたり、ヤギの頭と前足がついた巨大な魚の姿とされたりすることもあるっていうふうなところを見つけたりとかしまして、2ページ目の一番上のところに絵が飛んだしてるんですけど、こんな動物のようです。ちょっと面白いなと思って、この絵を載せました。ここのところは、 わかり、ウィスってのは、わかりやすい。みんなが、こう、わかりやすいところだから、あまり説明がないのかなって思いました。それと、あと今回、7月に豪雨の影響で、岡山もいろいろ水害に遭ってるんですけど、その中で、本当に、堤防が決壊して、こう、家の1階、2階、屋根まで、来るぐらいの、浸水をした地域で、水上ボートで、何往復もして120人ぐらいを助けたっていう人がこの間表彰されてたんですね。みんなを助けたっていうことで。で、とにかく、その人は、知り合いを最初助けに行ったんですけれども、行ってみると、たくさんの人たちが、こっちも助けてくれ、こっちも助けてくれって言ってるのを見て、自分にできることをしなくちゃって言って、もう夜から明け方までかけて、ずっと、何往復も何往復もして助けたっていうんですけど、これって無意識なんだなっていうふうにちょっと思いました。ここまでで、何かありましたらお願いします。
はい。
はい。
はい。今のお話伺って本当にそうだなって、思いました。
はい、
で、二つあるんですけど、
はい、
その前に、なんですね、すみちゃんおかぜ、お大事になさってください。
あ、ありがとうございます。
で、ですね、このいただいた資料の中で、
はい。
ボタッチのところありますね。引用、ボタッチからの引用。無意識はうんぬんうんぬん。水などによる恐れの救護したことって書いてあるんですけど、
はい。
あれです。原文は恐れから。
あ、間違ってますか。
間違ってますね。
恐れ。
一応、お伝えでき
ます。ありがとうございます。
ね、で、それはそれとして、ここで猛獣って出てくるじゃないですか。猛獣の恐れ？
はいはい。
で、思ったことなんですけど、
うんうん、
猛獣の恐れって、ね、多分世界のどっかでもね、今もそうなんでしょうけど、
うん、
今のその、私ら日本、あれは、これはもう、だいぶこう、昔の話、
うん、
原始時代なのか、数百年前、までの話かなと、思ったですね。で、ちょっと思い出したことがあって、確かね、うん、野田先生が以前、ある講演、幸せに生きるっていうテーマの講演の中でおっしゃってたことなんですけど、ちょっと見をすると、先生曰く、いわゆる文明世界になって、自然の脅威から人間が囲われて、人間だけで安全に暮らせるようになると、人間にとって一番危険なのは、他人なんですね、と。他人との関係がこじれるっていうのが、我々の不幸の原因だと、みたいなことをおっしゃったのを思い出して、なので、ここで言う猛獣っていうのは、今の私らに置き換えたら、他人とか、他人との人間関係とも言えるのかなと思いますが、なので、アドラー心理学、普及伝承されてる、中井会長をはじめ皆さん、で、ズバリ無意識、たくさんされてるんじゃないかなと、すごい黒く積んどられちゃっていたなと、思います。随記します。以上です。
なるほど。アドラー心理学を学んで普及していることが無意識ってことですね。
うん、と思いました。
ありがとうございます。他にはどなたかありますか？
中井です。
はい。
突然名前が出てきて、まずびっくりしたんですけど、ありがとうございます。はい、それはそれで、この本文のところに、国王と盗賊と水などって出ているのに、ちょっと、あれと思って、国王も、恐れの対象なんだなって思ってました。やっぱり今の文明社会とはだいぶ違う。世界中を見れば今でもそういう国がたくさんあるのかなとか、そんなことを思いました。
はい、ありがとうございます。 そうですよね。絶対的なパワーを持っている人っていうことですよね、国王ってね。
そうですね。命も簡単に奪われてしまいますよね。
はい。ありがとうございます。他にもどなたかありますか？
中村です。
はい、どうぞ。はい。
このなんか怖い魚、マカツラ魚ですか？はい、かわいい絵というのか、このヤギさんみたいなやつ曲げてくださってるんですけど、はい、この説明を見ると、ワニかサメかって、なんかアリゲーターガーというような、そんな魚を私は思い出しました。鯉みたいな、鯉みたいな彼で、顔がワニみたいなやつ。この頃、あちこちにいるという、外来魚ですよね。
ああ。
そんなやつなんか、はい。
最近いろんなところで摂取されちゃってる。
ねえ、そうなんですね。
外来魚ですよね。あ、いいです。はい、そういえば、英訳だと、もう単にここ、はい、アリゲーターじゃなくて、クロコダイル。ワニ。
あ、そうなんですね。ちょっと英語を見てなかったですけど。なんかそういうものなんですね。
ちなみに、チベット語の、原文では、一つ目がウォータードラゴン、二つ目がクロコダイルってなってます。ウォータードラゴン
。
水のビュー。別の辞書では、シーモンスター、キャプリコン。カプリコンってヤギ座のあれですよね。やっぱりヤギの関係あるのかな。あと、ミソロジカルマリンモンスター、伝説上の、海のモンスター。とか、マカラって書いてあったりもする。
なんかそんな感じのものってことですね。
そうですね。
はい、ありがとうございました。じゃあ、ちょっと次に行きますね。はい。次は、法政の辞奏。法政には4つの字。1、施しの対象と、2、周囲と、3、法そのものと、4、法を説く方便です。そのうち、施しの対象は、法と説法者を敬う。法を欲しい者たちに施すのです。周囲は、悪いものを捨てて良いものによるのです。これもまた、悪い周囲を捨てることは、義徳、教授と、称賛、名誉など、財物の周囲を離れたことにより、法を説くのです。そのようにまた、あ、これなんて、小説これなんて読むんですかね。合ってます。に、財物なく、市場に対して法を享受すると説かれています。歌謡書文教にもまた、清らかであり、財物のない心により、法制をする者は、勝者により、称賛される、と説かれています。良い私有によることは、憐れみにより駆り立てられ、法を説くのです。そのようにまた、小説に、苦を突きさせるために、世間に法を施す、と説かれています。法そのものは、経などの義を誤らず、天道せずに説くのです。菩薩中に、法制は、無天道に法を説くことと、勝利により法を説くことと、各所を正しく受持させることです、と説かれています。ここでは、ここまでで、1の施しの対象と、2の周囲のところまでですね。で、周囲というのは考えを巡らせること、対象を分別すること。それから、漢字で死と書いて、哀れみと読むようにな、本文でそうなっていくかと思うんですけど、 市の方で、仏教グダージ文を引いてみると、地上に対する哀れみ、愛おしむ心、死無良心の一つ、地上の苦しみを除くこと、となっています。それから、法そのものは、情などの義を誤らずの義ですね。っていうのは、真理とか道理とか。あと、天道を せずに解くのですっていうところの天道っていうのは、正しい道理が失われて、誤っていること。特に、一切世間の無常、苦、不常、無我であるという真理に反する見方をすること。情、楽、情、我という誤った見方のことを四天道というようです。と、心に迷いを生じることというような意味がありました。本当にわかりやすく順番に書いてくださっていて、まず法と説法者を敬うこと、そして、法を欲しい者たちに施すこと、そして、悪いものを捨てて良いものによるということで、まずは悪い行為をしていること。そして、良い行為によるっていうのが、哀れみですね。死無良心を持って、法を解く。ということですね。それが法の思想の、まず、体調と死ということでした。はい、ここまでで何かありますでしょうか。
ここで解かれていることって、こうせって、その、こう、私ら俗人じゃなくって、お坊様を対象に、これ、解かれているのかなと思うんですよね。なんだけど、なんかこういうことを、まあ、読んで勉強させてもらうと、自分たちもこう、お坊様の心を知って、ね、なんか、敬えるように、なるような、気がするというか、なんか我々の仏教を学ぶ姿勢もこうね、正されるような、なんかそんな感じがしました。はい、以上です。
はい、ありがとうございます。なんだろう、施しの対象です。対象っていうのは対象ですよね。だから法と
受け取り手。
うん、受け取り手ですよね。法と説法者を敬うっていうのは本当になんかこう基本中の基本のことを言っておられるなって思いますけど、なんかやっぱり、私、なんだろう。法と相手を敬うんですよね。法を欲しい人たちに、その法に、を、施すだけじゃなくて、例えば、だから私たちで言えば、ガウチェンリンポチェとか、ブルジンリンポチェを大切にすることそのものが、まず、法制になるってことですよね、これ。かなと、ちょっと、ここは読みながら、思いました。そういう意味ではないのかな。
すいません。はい、私が、ここで解釈した、仕方を話してもいいですか？
あ、はいはい。
はい。法制には4つの義から始まってますけど、これって要するにどういうことかって言ったら、正しい法制には4つの側面があるんだ。で、4つの側面って何かというと、法の法制のつまり受け取り手がこうであって、で、2番目、 与える方、更生をする側にこういう素敵な動機があって、
うん、
で3つ目、うんぬんうんぬんというふうに続いているものだと思ってるんですよね。
はい、
うんうん、なのでここで言ってるのはまあ、あくまで、縫製をする側が、縫製を受け取る側がこうであったら、施すのだっていうことをおっしゃってると思いました。
あ、つまり、例えば私が、縫と、それから説法書を敬うことによって、私が縫製をいただけるってことですか？そういう意味？
うん、結果的にそうつながっていくんだと思うんですけど、うん、うん、はい。
はあ、はあははあ。つまりだ、うん、うん、はい、ありがとうございます。他には何かありますか？
はい、はい、はい、ここは、その、お坊様たちが、法を施すっていうことを説いているっていうのは分かった上でなんですけど、私たちは、その、が、だから、法を施すことは基本的にないわけですが、出家でもしない限り、ないんだけど、実際の生活の中でというか、例えば分かりやすく言うとパセージをするとかっていう時に、なんかすごく当てはまるなと思って読んでしまいました。パセージを受けたいなと思っている人に、パセージを受けていただくし、そのメンバーさんとテキストを信じるとかっていうあたりとか、なんか、なんとなくこう、なんか共通点というふうに言っちゃうとちょっと恐れ多いんですけど、私たちがパセージをするとかっていう時にも、この心がけを持つっていうことは、いいことなんじゃないかなっていうふうに思って読みました。
はい、ありがとうございます。
あ、いいですか？
はい、どうぞ。
これは、ちょっとよくわからなくなってきたんですが、法と説法者を敬っている法を欲しい者たちに施すっていう意味ですかね。点で切れてるけど、
うん、
法と説法者を敬ってて、で、なおかつ法を説いてくださいっていうものに施すんだよ。
ああ、そうか、そうか。はいはい、そうですね。
うん、うん、うん。かな、その、日本語ではわからなくて、
そうですよね。英
文持ってます？英文持っていないのだが、今、私は。
うん、ちょっとマルさんが戻る
ときに。ちょっと待ってください。呼ばれて飛び出て、
はい、
どこだ？はい。OK。ちょっと待ってください。すいません。ちょっと1分ぐらいかかるかもしれないので。
はい。
他の話を、
はい。はい。
貼り付けてお送りします。
はい。ありがとうございます。
はい。
そうなんかなとちょっと思ったんだけど、
そうですね、そうですね。っていうか、そう、ここのなんか点が、点で分かれてるので、
うん、
なんか、二つが並列しているのかなとちょっと最初は思ってました。うん。
お送りしました。
ありがとうございます。どうなってますかね。
英語も勘まで区切られて
る。区切られますね。
意味としては、ね、あやこさんおっしゃった通りでいいんじゃないかな
と。ダルマを求める人々にダルマを与える。
うん。
うん。
ダルマとダルマティーチャーのリスペクトしている人々。
あ、そうですね。あ、だから、ね、うんうんうんうんうん。この人々というのは、リスペクトしている人々っていうことですよね。うんうん。あ、だと と思います。うんうんうん。法と説法者を敬っていて、法を
敬う者たち
ですね。
うん。法と説法者を敬う者たち、法と法を欲しい者たちに施すのです。
そうですね。うん、そうですね。はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。お。
素晴らしい。
うん。ただ、私たち側からすると、法を欲しがるだけではダメなんだよってこと
です。そういうこと。敬わない。
敬わない。敬
わない人にもらえないっていうこと
です。ってことですよね。うんうんうんうんうん。了解です。ありがとうございます。ちょっと次に行きますかね。はい、次に行きます。で、法を説く方便は、法を請う者に対して直ちに説明すべきではありません。列島教に、奉仕のために、もしあなたに対して請うのなら、素晴らしき人よ、私は学んでいないと言って、初めにその言葉を述べるべきです。直ちに述べるべきではありません。器を観察してからすべきです。もし器と知ったなら、壊れなくても、奉仕すべきです。と説かれています。よって、法を説明するときもまた、清潔で好ましい地域において説明すべきです。妙法蓮華経に清潔であり好ましい土地に広い座を準備し設けてと説かれています。そこにおいて法の座に座って説明すべきです。すなわち、様々な作られた面布をよく広げて、客台のある座に座ってと説かれています。事故もまた沐浴すべきです。衣をよくまとい、清掃をして、行儀を尽くし、法を説明すべきです。そのようにまた、会計書文教にもと、また、説法者は清掃し、行動を尽くし、洗浄し、衣をよくまとうべきです。と説かれています。そのように、周囲が座って、座に座ったとき、最初に正義により妨げられないために、魔の能力を破壊する信言を唱えるべきです。小会計諸文教にすなわち、で、こちら信言があって、ここはちょっと読みません。会計よ、これら信言の句を前に行って法話をしたなら、彼の周囲、借用者な以内に魔族の書店は悩ませるために来ないでしょう。来る者、彼らもまた、将棋をすることができません。それから法の言葉の関係の、明瞭でふさわしいものを説明すべきです。法制を説明し終わりました。とあります。で、ですね、まず、言葉をね、聞いた言葉をちょっと見てみますと、この、百用じゃな、の用じゃなっていうのは長さの単位で、クシャロンの記述などでは普通1ヨージャナを約7キロと解釈する。100ヨージャナだと700キロ。まあ、日本の本州全部入るくらいかな。いいかなっていうのが発見か。思いました。
はい。つまんないことなんですけど。
はい。
大阪、東京かな京都、東京かなの JR の営業キロが600キロなんですよ。
うん、なので。大阪、東京、はい。
はい。JR の、営業キロが600キロなので、はい、入ったんじゃないかなとか思ったんですけど。
営業キロってそれ、線路全部繋いだらっていうことですか？
あ、そうそうそうです。線路を、新幹線でそれを言ってたかな、だったと思うので。
あ、だから、
もうちょっと小さい感じかなと思います。
大阪東京間ぐらいですか？
はい。が600キロなので、はい、姫路東京ぐらい。
名古屋あたりにいると東京から姫路まで入るんですか？
はい。
はい、ありがとうございます。それからまっていうのをちょっと引いてみました。魔の能力を破壊する信号となるべきですってところに出てきますが、魔とは、これはね、3番の資料だから、 岩波の仏教辞典っていう詩に似てます。マトは死あるいは、殺を意味するサンスクリット、マラに相当する音者ですね。音を、文字に起こしているものですね。もともと、魔という漢字はなかったのだが、マラの社音、音社のために作られたという、マラとも言う。で、ちょっと省略して、第四の天使魔は、外的世界を支配する一種の神としての魔であり、竹自在天使魔と名付けられる。この竹自在天使魔、自在天は、北海の最上部たる第六天であり、魔界というよりはむしろ諸々の快楽をもたらす最善理を尽くした楽園である攻略とありました。それから、魔王というのを、また、これも同じ岩波の、仏教辞典で引いてみると、六欲天の第六天、竹自在天の、主のことで、天魔覇順とも呼ばれる。彼は多くの眷属を持つとされる釈尊の衝動直前の豪魔は心の中に住むこの魔王の軍勢を豪服させたとされる。とあります。なんて言うんでしょうね。魔っていうと、一番最初に書いてあったの死とか、死とかいう、なんかちょっと怖いものを思い浮かべるんですけど、だけじゃなくって、こう、なんていうんですかね、快楽に溺れるというか、自分の欲を満たすというか、そっちの誘惑も魔の中に入ってるんだな、ということをちょっと思いました。それと、あと、本文の中に、法を込むものに対して直ちに説明すべきではありませんっていうのが、おぉ、とちょっと思いました。はい。何も言われなくても、ちゃんと私たち見られてるんだなっていうふうにちょっと思いました。はい。と、あと、あそこの、法を解く前に、まずは相手をよく見ること。それから、相手をよく観察し、そして場所を選んで座を作って、法を解くして、説法者自身も自分自身を清めて、場所を清めてっていうふうに、なんて細やかで丁寧にするんだろうっていうことを思ったんですけど、まさに、外見人ポテとか、通人人ポテとかのその姿だなっていうのをなんかこう思い浮かべました。はい。ここまでで、どなたか何かありますでしょうか。
あ、お席ですけど、いいですか。
はい、どうぞ。
器を観察してからすべきですってあるんですけど、最初これ読んでてよくわからなかったんですけど、さっきのところで皆さんのお話を聞いて、その器っていうのは、つまりは法と説法者を読まってるかどうかとか、そういうことなんですか。ちょっと皆さんどんな風に解釈されたかお話しさせていただけたらと思います。
はい。いかがですか、皆様。
はい。
はい。
既婚とかって言われたりしますけど、そういうことも含めると思います。お経でいうところの、それぞれ有情の考えと理解の違いに応じつつ、とかそういうところに相当するとも言えるんじゃないかなと思いました。
はい、ありがとうございます。他の方はいかがですか。
なんか器については話があったような気がするんですよね。こういう時に
思い出しました。
ありますか。
はい、はい、3つの器って話がありましたね。
そう
です、はい、
してください、はい、
ください。
すいません、これ記憶頼りなので当てにしないでください。3つの器っていうのは、大きく我々の側の器が1、逆さになってないか、 高さになってないか。
さっきの剣道ですかね。はい。
剣道、そうですね。
また違います
か。かな、うん。に、割れてないか。で、3、汚れてないか。と、そういうことをおっしゃるんです。
そうです。素晴らしいです。
素晴らしい。
ありがとうございます。
意味を聞かれても答えられます。
もう一回、高さになってないか、割れてないか、
割れてないか、汚れてないか。
汚れてないか。
そうです。はい、逆さになってないかっていうのは、うん、あ、ダメだ、なんか解釈し、伝えようとしてる。
はい。ありがとうございます。ありがとうございます。
それで、はい、まあ、例えば、ナーローパが、ティローパから教えを、何年ものこの苦行の末に受けるような時に、逸話を持つ、ナローパよ、みたいな感じで、そのティローパがこう歌を歌ったりするんですよね。だから、すごい大事な言葉なんじゃないかなと思ってます。逸話ってのは。
なるほど。ありがとうございます。ございます。ちなみに、これ、チベット語で何て言うんですか、この器って。
の、の、
の、
の、の、の、の、の、器を持つものよって言って、脳伝とかって言うんですけどね。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
他の方いかがですか？その近所のとこなんですけど、
はい、
もし器と知ったなら壊れなくても、こう設備のかな、すべきですって、壊れなくてもするんだ、器と知ったならっていうのは、ちょっとそれも、なんかある意味でおおって思いました。ですね。
でもそうですね、これもやっぱりその伝記とかを読んで、その、まあ、例えば、マルパが夢に、あ、なんか未来パが来るとかいうのが分かっていて、で、結局はなかなか教えてあげないんですけども、将来、その教え、自分の教えを継ぐものが来るっていうのは、すでに、会う前から分かるみたいなんですね。そういうのはもう、そういう器なんじゃないかなと思います。
なんか、言葉で言わなくても、こう、ね、ロルジン・リンパチェとか、ガウテン・リッパチェとかは、こう、見てるだけで、なんか、こう、見抜くというか、ありますよね。相手をよく見るというか。
怖いですね。
でも、ある意味、ちゃんと、なんか優しいというか、ちゃんとその器に合わせて、ね、接してくださるので。
ここの、器のちょっと下ですけど、法の座に座って説明すべきです。すなわち、様々な作られた面布をよく広げて、客台のある座に座ってって書いてあるじゃないですか。
はい。
私はこれを読んでドキッとしたんですよね。布は一生懸命書き集めて敷いてますけど、ね、客台のある座には座っていただけなかった。だよね。この人ね。そういうところがやっぱりちゃんとしないといけないんだけど、でも私たちの器はそれぐらいだっていうのは分かってくださって、いいよって言って座ってはるんやなと。
なるほど。客台のある座、せめてもの、で、ちょっと高いところ、ね、なんていうか、ステージの上で、っていう感じでしたね。 はい。はい、あ。ぜひとも今度は100台のアルガをご用意したいですね。はい。ありがとうございます。ここの真ん中にある信号なんですけど、ちょっとこれもなんかこう読めないので読まなかったんですけど、これ実は英語の方のをピッとこう貼り付けていて、日本語の方のタルゲンとなんかちょっと違ってるんですよね。なので、まあ、これも、だから、音訳ですよね。音訳しているので、チベット語を音訳して、あ、何を音訳してるんでしょうね。音訳してる元のあれが違うのかもしれませんね。サンスクリット語なのか、チベット語なのか。日本語の方と、英語のタルゲンと。なんかちょっと違ってました。はい。です。では、次に行きたいと思います。施しを増長させる方言。施しを増長させることは、それら3つの施しは少しであっても、多くに変える方言があるのです。菩薩増強にもまた、シャーリブトラよ。賢者の菩薩は、少しの施しをもまた多くするのです。1、知恵の力により首相にするのです。2、般若の力により広大にするのです。3、エコーの力により無料にするのです。と書かれています。そのうち、知恵の力により首相にするということは、山林が全く症状だと知るのです。施すものも、現実のようなもの、施し物も現実のようなもの、施す対象も現実のようなものです。施しの多くの福徳が生ずるために、知恵の力により広大にするということは、どんな施しを与えても、最初に一切無常をブッダの地に立たせるために与える。中間に、施し物についてこだわりがない。最後に、施しの異熟、過保について願いを離れているのなら、施しの福徳を広大に売るのです。小説にもまた、施しを与えてから、事物に従することがない。彼はいつも異熟を願うことがない。そのように施す権利は、すべてを施す。少しを施したのに、多く無料になる。と説かれています。ここでは、また、知恵という、絵が難しい方で聞きますと、対象を正しく捉えて真実を見極める能力。それから、首相は、まあ、特に優れていること。これも、一番だから、仏教語大辞典に載ってました、首相っていう言葉もね、仏教用語なのです。それから、三輪っていうのが、不正における、世者と儒者と世仏の三つ。この三つに空を感じて執着しないこと、三輪症状という。それから、般若。本文の中では、知恵、恵むという字を書いて、般若と、読むようになっていました。で、仏教語大辞典の方では、般若、般若心経の般若という感じで般若が出てまして、一切の事物、道理を明らかに捉える、悟りの知恵となっています。それから、まあ、広大っていうのは、黒く大きいこと、また極めて優れていること。となっていました。はい。で、ここでは、1も知恵で、2も知恵と書いて、般若。で、恵むと書く方、般若と訳すんだなっていうふうに、これは訳の問題なのかもしれないですけど、そう言われて振り返ると、なんか、ずっと、ここに、伏せのところに入ってから、ずっと、知恵の、A を半になって、ずっと読んできてるなって思いました。はい。ここで、いかがでしょうか？何かありますか？はい。
いいですか？
はい。
ちょっと難しくなってきて、なんか、今、ちょっとあれこれ頭の中で考え中ではあるんですけど、最初になんとか言葉になりそうなところを言うと、最後に施しの移熟、括弧家宝について願いを離れているなら、施しの福徳を広大に得るのですってあるんですけど、この、施しの移熟について願いを離れているっていうのは、どういうふうに意味を取ったらいいのかが、ちょっとわからなかったんですけど、施したことの結果についての、なんか期待をしてないというような意味なのか、その、移熟って、いわゆる移熟か、のことなのか、なんか、どなたか、ちょっとそのあたり、どう解釈するか、教えていただければと思ったんですが。
はい。いかがですか？
私の考えなんですけど、
はい。
私もこの移熟っていうのは、移熟って思ったんですけど、家宝の方を見て、家宝は寝て待てっていうじゃないですか。うん、なので、やっぱり見返りから離れているんであれば、施しの福徳を広大に売るって考えるのかなって思いました。
はい、ありがとうございます。他の方はいかがでしょうか？
はい。
はい。
あ、同感です。
過去、
あ、どうぞどうぞ。はい、どうぞどうぞお願いします。
あ、いや、過去もね、今、仏教語大辞典引いたら、過去も載ってますね。これも仏教用語ですね。
はい。
移熟、放火とも訳す。前に行った前後か悪業によって、後に報いとして受け入れる、落下が苦果を言う。誰もが共通して受ける過法を、双方、男女、貧富の差別といった過法を、別法という。また、現世に業を作って、現世に受ける過法を、現法、次の生に受ける家宝を、順法、小法、さらに、代々して以後に受ける家宝を、後法と、あ、後法という、とかになっていますね。現世の場合もあるし、来世や代々世以降の場合もあるんだけれども、業による、か、ということですね。これあれば彼あるの彼ある、
うん、
っていう風に書いてありました。
ありがとうございます。
はい、ただなんかこれを最初に丸さんが言ってくれたみたいに、ここってなんだろう、こうを施す説法者側から書いて、そもそもタルゲンって、あれですよね。在家のために書かれたものじゃないですよね。
うん。
うんうん。説法者側の立場から見るんだったら、なんやろ。生まれ変わり死に変わりして、成就する道へつながっていくものなのかなというふうにちょっと思ったりもしました。はい、じゃあちょっと最後いきますね。はい、以降の力により無料にするということは、それら施しは一切無料のために 小学にエコーしたなら無料になるという意味です。よって、菩薩に、かを顧みて施しを与えることもしない。施しすべては無常の小等学にエコーすると説かれています。エコーすることにより、ひたすら増長するだけでなく、無人にもなるのです。小無人教に、尊者シャーリプトラよ。例えば、一滴の水が大きな海に落ちたのは、業の終局まで失われ、尽きることがないのです。同じく小学に栄光された善根は、古代の神髄にあるまで失われず、いささかも尽きることは、になりません。と説かれています。無料というのは限りがないこと。です。いつもやってるエコーですよね、最後にいつもやってる。はい。はい、ここ、最後のところですが、何か、どなたか何かありますか？
先ほどのとこもそうなんですけど、
はい、
電波チェの、ドルゼン電波チェの音声ファイルじゃないな、まあ、聞いていて、まあ、見返りを期待してはいけませんとおっしゃってたと思うんですね。何かをやったときに、何かが自分に返ってくるっていうことを期待してはいけませんっていうことをおっしゃってたんですけど、やっぱりここにもそれは書いてあるなと思って、いいことをして、それが自分に返ってくるっていうのを期待しちゃダメなんだって、それを聞いてからずっと思ってたんですけど、やっぱすごい大事なんだなと思いました。
はい、ありがとうございました。他にもどなたかありますか？
はい、野上です。
はい、
こんばんは。お久しぶりです。
はい、久しぶりです。
そうですね、この、一切無常のためにっていうところが一番大事であってですね、私の思うところなんですけれども、この六波羅蜜の実践っていうのは、まあ、大乗仏教ということで、大乗っていうのから離れないっていうのが、まあ、最も大事なのかな、というふうに、私はちょっと感じてまして、まあ、大乗って言ったら、自利じゃなくて、利他ですよね。他の幸せを実現するためにっていうところから、まず離れないっていうことであって、で、先ほどのありましたよね、移塾とかを願うとかっていうのも、結局それは自分が来世に良い境涯に生まれたいっていう、そういう願いを、それはやっぱり自利になってしまうので、そこはどうしても外さない、どうしても離れてですね、ひたすら利他を求めるっていう心をまず一番大切に、っていうのをすごく強調して書かれてるのかなと思って聞いています。はい。お大心ですかね。
はい。以上です。ありがとうございます。
はい。
他の方何かありますか？
なんか、もしかしたら、ちょっとずれてしまうかもしれないんですけど、衣服とか家宝のことに関連するんですが、
はい、
なんか、もちろん自分の見返り、を願うっていうのはもちろん、まあ、論外だと思うんですけど、なんか、こう、教え、まあ結局それも自分の見返りになるのかもしれないんだけど、こう、法を解いたことで相手が、すごく、こう、成長するとか、立派なお坊さんになるとか、そういうことを願うっていうのも、なんか、本当に相手のためを思って、っての願いだといいんだけど、なんだろうな、こう、なんか、下心がある相手への期待だと、ダメなような気がするというか、なんかそんなことも、なんかもしかしたらそれも結局、自分への見返りの一部なのかなっていうようなことを思いました。
ありがとうございます。
難しいんですけど、選手。
はい。なんか、はい。あ、
なんだろう。この、今ここ書かれていることを、これを目指してはいくけれども、なんか遠い道、遠い道だなっていう感じもちょっとありまして。で、アドラー心理学を勉強してるときに、野田先生が、おっしゃった言葉なんですけど、まあ、いつも自分は競合的なんだと思ってればいいですよって言われたので、あ、なんかまさにそれだなって、足りないよね、うん、まだまだできてないよねって思いつつも、これを、まさに、ぶら下げ、ここに書かれていることをこうぶら下げて、注意して、できるところからやっていくっていうことかなっていうふうにちょっと思いました。今日のところを調べまして。はい。で、最後に、いかに若き陸といえども、法の教えに、勤しむならば、彼はこの世を輝かす雲を離れた月のごとくにっていうのをちょっと、入れてるんですけど、これは北九州の382件。のところで、若い、陸っていうのが、何歳だったかな ?7 歳。7歳の、小坊主様のお話にまつわる、句で、なんていうか、本当に、なんかこう、自分のできることをこう一生懸命している小坊主さんのことで、その小坊主さんを、周りの、大人たちがちょっとこう、馬鹿にしたので、お釈迦様は、それを見て、誰か、私が、足を洗いたいので、私のために、誰か水を、遠くにある水を、国に行ってくださいって言ったら、誰も行くって言わなくって、その7歳の若い、小坊主さんだけが、私が行ってきますって言ったというような、逸話がついているものなんですけど、いかに若き陸といえども、時の足に、勤しむならばっていうことで、もう一生懸命に、まずはやることが大事だなっていうことをちょっと思ってここにつけました、今日は。はい。今日はこれで終わろうと思いますが、何か最後、感想などありましたらお願いします。
はい、では、時間ですので、
はい、
本も行きましょうか。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。